1月30日調布市グリーンホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第16章ローマの休日、南ヨーロッパ1。バスがフォッチアに着くと、父親と母親はそれぞれの子供にコートを着させた。女の子の母親もコートを着たが、その際に男の子の父親がさりげなく手を添えるのが目に留まった。バスを降りると、父親と母親は私に向かって、子供の相手をしてくれたことの礼を述べた。アリベデルチ。さようなら。私がわずかに知っているイタリア語で別れの挨拶をすると、4人も声を揃えて言った。アリベデルチ。そしてその2つの家族は、まるで元から一つの家族であるかのように、一緒に歩き出した。男の子と女の子はふざけ合って声を上げ、それを見守る父親と母親は、それぞれの大きなバッグを手にしながら肩を並べて歩いていく。あるいは夜の食事でも一緒にすることになったのだろうか。それともただ単に目的地が同じ方向だったに過ぎないのだろうか。彼らの姿が見えなくなって、現実に立ち返った。さて、これからどうしよう。とりあえずフォッチアまではたどり着けたが、次のバスはどこから乗れるのかがわからない。しかしもう真っ暗になっている。私がいささか途方に暮れながらザックを路上に置き、辺りを見回していると、そこに二人組の少年が通りかかった。どうしましたか？たどたどしい英語で尋ねてくれた。ローマへバスで行きたいのだが。私が言うと、彼らは少し怪訝そうな顔をしていたが、二人でしばらく話し合った後で案内に立ってくれた。二人のうちの一人が歩きながら私の顔を見て尋ねてきた。ジャパニーズ？そうだよ。マスタツ？マスタツという日本人を知っているかと尋ねているらしい。残念だがそんな人は知らない。私が嫌と答えると、二人は意外そうな表情を浮かべた。こういうことはこれまでもよくあった。私がテヘランで、名前も曖昧なホテルをすぐに見つけられると誤解していたように、日本人なら自分の知り合いの日本人のことは誰でも知っていると思い込んでいるようなことがよくあった。マスタス、知らない？知らない。 空手、知らない？知ってる、と答えそうになって、慌ててそれを飲み込んだ。タイではうっかり柔道を知っていると答えて、キックボクサーの卵と戦わされそうになってうろたえたことがある。ここは一つ正確に答えておこう。知っているけど、やったことはない。すると、それまで黙っていたもう一人の少年が、極真、知らない？と尋ねてきた。極真？イエス、極真。極真、極真。そうか、極真のことか。おお、極真。私が大仰に言うと、二人は弾んだ声を上げた。イエス、極真。彼らは極真空手の創始者である大山増達を知っているかと尋ねていたのだ。極真空手？イエス。大山増達？イエス。でもどうして大山増達を知っているのだろう。私が尋ねると、少年たちは立ち止まり、手にしているスポーツバッグのファスナーを引き開けた。そこには空手の稽古着と帯があった。彼らはこの町で極真空手を習っていたのだ。君たちは極真のレッスンを受けているのか？
イエス。
彼らは極真空手がいかにすごいか、熱っぽく話し始めた。講談社になれば、いかに多くのレンガを割れるか。どれほど厚い板を打ち破ることができるか。マスタツは一撃のもとに牛さえ倒すことができるのだ。ローマとかミラノとかいった大都市ではなく、昨日まで名前も知らなかったイタリアの小さな町にこれほど熱心な日本製格闘技の信奉者がいる。それは辺境の地で、セイコーやパナソニックの広告を見るより、はるかに感動的なことだった。やがて鉄道の駅に着いた。この近くにバスストップがあるのかと思っていると、彼らは先に立って駅の構内に入り、窓口の一つに向かった。ローマに行くなら、ここで列車のチケットを買えばいいのだという。意思が通じていなかったことに、私は少し落胆し、いや、鉄道ではダメなのだ。バスでローマに行きたいのだ、と説明した。 彼らにそれを理解させるのは一苦労だったが、とにかく何とか分かってもらえたらしい。私たちのやりとりを聞いていた駅員は、無理だ無理だというように盛んに首を振る。ローマなどにバスで行けるはずがないという態度だ。隣の町に行くバスでもいいから、乗り場に連れて行ってくれないだろうか。そう頼むと、少年たちは駅員と何事か熱心に相談していたが、しばらくしてにっこり笑っていった。オーケー。しかし彼らが連れて行ってくれたところは、バスの停留所ではなく、ペンションの前だった。ここに泊まって、明日バスに乗った方がいいというのだ。少しでもローマに近づいておきたかったが、彼らの行為を無にしたくなかった。今夜はここに泊まろう。私が大きくうなずいて、グラッチェ。と言うと、彼らはほっとしたように笑った。ローマにたどり着いたのは、次の日の夜遅くだった。フォッジアからアドリア海沿いにペスカーラまで行き、イタリア半島を横断するような形でローマに入ったのだ。バス探しの苦行は相変わらずだったが、この日は前日以上に、それを面白がっていられる余裕があった。パトラスからの船の上では、これで旅も終わったのだ、と悲観的になっていたが、それから何日も経たないうちに、これほど心楽しいバスの旅は、二度と味わえないかもしれないなどと思っている。そのいい加減さには、イタリア人もびっくりだろうと、我ながらおかしくなってしまう。ローマに到着した私は、ひとまずテルミニ駅に行き、その周辺にあると聞いていた安宿を探すことにした。バスを降りた共和国広場から、通行人に教えてもらった方向に歩いていく。確かに夜遅い時間ではあったが、通りを走る車のライトと、洒落たデザインの街灯とで、遺跡とモニュメントと建築とが混然と一体になったようなローマの街並みは、はっきりと見ることができた。美しいロータリーがあり、その中央に泉がある。左右対称の堅牢な教会の横には、古代ローマ時代のものと思われる壁がむき出しになっている。石造りの古い建物の窓からは、カーテンの向こうにあるだろう、団らんを想像させる柔らかい光が漏れてくる。だがそこを歩いている私には、すべてがまるで映画のセットの中にいるような、現実感のなさだった。ローマっ子とも多くすれ違った。男も女もさほど背は高くないが、どちらも着こなしが上手だった。とりわけ女性は、これまでの街ではあまり見かけなかったような個性的な着こなしをしている。今年の流行らしいモスグリーンのロングコートを着ていても、それに組み合わされたスカーフの色使いが 垢抜けていた。くたびれたジーンズにブーツを履いた若い女性も、ざっくりとした男物のようなセーターに粋な帽子をかぶっていたりする。もしこれが本当に映画のセットだとすれば、私はここでどんな役を演じることになるのだろう。単なる通行人の役か、それとも小さいながら何かの役が振り向けられるのだろうか。何軒かのペンションで料金を尋ね、ローマの安宿の相場のおおよそのところをつかんだ私は、一泊2000リラ、1000円くらいのところに泊まろうという腹積もりになっていた。
桃色クローバー Z 高城れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高城れに、祈りきららほか、 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858 パルコステージまで。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは050-3786-3954ゴルフスクール事務局まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組ははとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。